皆さんこんばんは、まめです。いやー、昨日、驚きのニュースが飛び込んできましたね。夜23時、アップルからプレスリリースがありまして、アップルクリエイタースタジオという新サービスかな、が発表されました。まあ何かというと、まあ、一言で言うと、アップルが提供している、クリエイター向けのサービスを一つにまとめたサブスクプランですね。ファイナルカットプロだとか、ロジックプロ、ピクセルメータープロだとか、まあいろいろあるんだけど、それを一つにまとめて、月々サブスクで提供しますよというものが出ました。これまでは買い切りの方法しかなかったんですね。ファイナルカットプロだと、まあ4、5万円するんですよ。結構高いですよね。あの動画編集ソフトなんですが。で、対してこう、アドビもプレミアプロという、これも動画編集ソフト出してて、僕も使っているんですが、こちらはね、サブスクなんですよ。月々数千円なので、まあ、抵抗感だけね、で見ると、まあ、4000円と4万円だとしたら、4000円から始めようかって、まあ、なる人も多いわけで、アドビを使っているユーザーさんも多いと。まあ、昔から、あの、アドビユーザー多いので、あの、フジテレビとかもそうですね。あの、使っているのは、プレミアのものを使って番組を作っているんですが、まあ、そんな中、アップルがついにサブスクモデルを出して、アドビに対抗してきましたよと。で、その価格が、なんと月々1700円、1780円と。驚きの価格で出してきたわけですね。これには驚いた。アップルが提供している全クリエイター向けのアプリが1700円払えば使える。しかもプラス、あの、キーノートとか、それに AI 機能も追加されるのが出るんですけど、それも1780円の中に含まれているということで、とてつもなく安くて魅力のあるサービスが突如出たわけです。ねえ。アドビやばいっすね。となってるわけだけど、まあ僕が注目しているのは、学割の方で、学生向けプランはもっと安いんですよ。月480円。もちろんね、一般向けプランも安いんですが、この学割プランに僕は注目したい。学生さんって特にね、あの、アルバイトしながら学業して、時間もお金もないという中で、で、そんな中で月々480円で Apple の提供するプロ向けのツールが全て使えるとなると、そっちをまず使う人が多いと思うんです。で、こういうクリエイターツールって、初めに何を使うかっていうのが非常に大事で、移行コスト、めんどくさいんですよ。時間もかかるんですよ。新しいソフト学ぶのに、学習コストもかかるし、移行するのにも時間がかかるし、なかなか移りたくないんですよね。これ非常に大事。そんな時に Apple が Adobe より圧倒的に安いものを出してきたわけで、じゃあ学生さんは、初めてなら、とりあえず Apple のクリエイタースタジオを使おうか。となればもう Apple のもんですね。学生さん一回入ると、もうこの先10年、20年使ってくれる可能性が大いにあるわけです。そこの囲い込みという意味で、今回の学生向けプランは、とてもね、あの、個人的には注目をしています。10年後に Adobe がどうなっているか。Adobe の株を今買っている方もヒヤヒヤしていると思いますが、Apple の突如のアドビ殺しというのが始まったわけですね。いやで、これまたハードと組み合わせると強いですね。アドビはハードウェア持ってないですから、あの iPhone 買ったら1ヶ月無料とかあるでしょ ?Mac 買ったら iPad 買ったら1ヶ月無料とか。そんなんすれば絶対みんな使うでしょ。で、1回使うと離れられないでしょ。うまいことやるなぁと思いますね。はい。というわけで、今日もね、いろいろお話ししたいことがあるので、そろそろ始めていきましょう。このポッドキャストは、まめが何でもない話をただただゆるく話すだけの番組です。ノーカット、ノー編集でお届けします。噛んでも、電話が来ても、途中で宅配が来ても、そのまま配信し続けます。毎週水曜日21時の配信を目指しています。さてさて、2026年に入って、このラジオも少しね、あの、リニューアルといいますか、コンセプトを少しだけ変えたいなと思っております。それが何か。はい。 日常を少しプラスにするというテーマでお届けしたいなと思っております。まあ、これまではね、僕の、なんていうの、プライベートというか、日記みたいな話が多かったんですけど、今年はね、もう少し、リスナーさんに、なるほどな、とか、あ、へえ、あ、ちょっと、プチためになるな、みたいな。そんなためになるけど、でも、ゆるさはそのまま。そんな話ができたらな、というわけで、今年はそういうテーマでね、やっていきたいと思います。なんか、僕のね、プライベートの話ずーっとしてて、こんなことやってこう思いましたっていうのもいいんやけども、せっかく聞いてもらうなら何か、日常にプラスするものがあればいいなと思いますのでね、あまり硬くならない形で進めていけたらと思います。さてさて、そんな中で今日のテーマですけれども、皆さんは今、夜な夜なラジオ、何で聞いてます？ほとんどの方は iPhone で聞いてると思うんですよ。まあ、Android の方もいると思うんですが、まあ、ほとんど iPhone かなと。うん、で、その iPhone、ちょっと今改めて眺めてください。じーっと眺めると、なんか、丸いですよね。角。そう。iPhone の角って丸いですよね。今日はそんな話をしたいと思います。はい。まあ、Apple 製品、iPhone もそうです。Mac、iPad、AirPods も含めてですね。角が全部丸いと。アプリのアイコンも丸いですね。対して、昔のパソコン、覚えてる人いるかな？昔の Windows パソコンとかね。学校の教室に置いてあったデスクトップパソコンとかね。全部角張ってましたよね。角というのが、ちゃんと角として仕事してましたよね。うん。なぜ昔は角があったのに、今は角が丸くなってしまったのか。言われてみたら不思議な、そんな角の、アップルの角の秘密について、ゆっくりと掘り下げていきたいと思います。というわけでね、まあ、結論から言うと、理由はいくつかあるんですよ。理由はいくつかあるんですけど、一番わかりやすいので言うと、人間は尖っているものが怖い。はい。本能的な話で今日は終わりたいと思います。というわけにはいかないですか。そうなんですよね。人間って、とにかく尖っているものは、本能的に昔から怖いものですと。うん。槍もそうですし、まあ、牙とか棘もそうですね。うん。そういったものを、もう昔から受け入れない、そういった体になってる。うん。で、逆に、丸いもの何かというと、赤ちゃんのほっぺだとか、果物とか卵とか、丸いものは、危険じゃないパターンが多いですね。安全、安心、優しいというイメージがあると思いますが、そこがね、とても関係していると言われているんですね。で、僕もそうですが、皆さんも、一日ずーっとスマホ触ってる人もパソコン触ってる人もいますよね。もう一日何時間も見てると。それって、包丁みたいにこう尖ってたら、一日何時間も包丁みたいなものがビンビンに尖ってたら、無意識にストレスを感じるはずなんですよ。うん。そんな、今ほど長時間触ってると、ストレスを感じるはずなんですね。うん。なので、僕らがもうスマホ依存と言われてる、依存しちゃってスマホを触り続けるというのは、この丸み、これも一つ、脳みそが安心させられてる理由の一つ。そういう理由もね、あったりするみたいなんですね。というなんかふわーっとした話ではなくて、ごめんなさいね。だいぶ前置き長くなっちゃいましたが、もうちょっとだけマニアックな話をしておくと、Apple 製品の角の丸み、これ実はちゃんとした円じゃない。意外と知られてませんが、これね、丸じゃないんですよ。綺麗な丸じゃないんですよ。スーパー楕円って言われていて、数学的にはめちゃくちゃ美しいカーブと言われているんですが、スーパー楕円。皆さんもこう、パワポとか、パワポが多いかな、スライドで まあ、資料作るときに、吹き出しの、あれあるじゃないですか。スタンプとかアイコンあるでしょ。使われた方とか、あるいは吹き出しの画像を自分で作られた方もいるかもしれない。自分で作るときに、まず、こう、長方形のブロック置いて、で、カクカクしすぎやからって言って、角をこう丸めるじゃないですか。うん。あれ、角を丸めるんじゃなくって、角を丸めるのを、丸のアイコンを使って、要は長方形と丸を組み合わせて、角丸のデザインを作ろうと思うと、丸、角に置きますよね。四隅に置いて、角丸のついた四角形を作ると思うんですが、これが、いわゆる単純な角丸デザインなんですよ。でもこれってよーく見ると、直線の部分と、カーブを描く部分の境目がわかるんですよ。その作り方をするとね。あ、伝わってるかな？これ。伝わってたらいいんやけど。丸と直線の間ね。どこからが境目なのか、境界線がわかる。これは美しいデザインではないと。当時ね、スティーブ・ジョブズ、それから当時のデザイナーさんたちが、直線なのか曲線なのかがわからない境目、これをとにかくこだわったと。いう話があります。うん。カクって、急にカクッと曲線が始まるんじゃなくって、いつ始まったのかわからない。それぐらい美しいカーブを描いて、角丸を、カーブを再現しましょうよ。というのがこれ当時掲げられたミッションだったんですね。だから皆さん持ってるこの iPhone、それからアプリのアイコン、AirPods の角丸、すべてそうですが、どこから曲線が始まってるのか。これ人によってバラバラやと思うんですよ。それこそがアップルが作り上げたカーブの美しさでありデザインなんですね。これほど滑らかで美しい曲線、これがアップル、それからスティーブ・ジョブズの、まあ、執念だし、なんとなく僕らがね、美しいなぁと感じる正体が角丸に隠されているということです、うん、でもう少しね、実用的な理由もありまして、単純に落とした時に割れにくいというのもメリットですね。角が尖っていると衝撃が一点に集中するので、まあ、あの落とした時もそうですし、ポケットに入れた時に痛くないとか、四隅がね、当たって痛く刺さっちゃうとか、そういったこともありますと思いますが、四角いレンガみたいな形やったら、当然ね、あざができる人もいるでしょう。うん。で、僕、最近アプリ作ってるんです。まあ、ツール系のアプリでもうすぐリリースするんですが、このアプリの UI も丸にこだわりました。四角のね、角がついたデザインだと硬くてストレスもちょっと感じやすいし、まあ、事務的なツールに見えちゃうんですよね。うん。なんか、Excel っぽいっていうか、仕事感がなんとなく出ちゃうなと思ってて、初めはそのデザインだったんですが、改善に改善を重ねまして、今は角がない。デザインで作ってるんです。うん、そうすると、こう、親近感というか、温かみというか、日常的に使ってもらいたいアプリなので、そういった意味で、角丸というのを、積極的に採用したデザインのアプリになっております。で、まあ、もう一つ僕も、まあ、スマートホームの事業してますが、マメットという名前ね。うん。で、これで、まあ、いろんな家とか見させてもらったり、動画で勉強したりするんですけど、やっぱりね、こう、居心地がいい空間、うん。で、角が少ないなっていうふうに思うんですね。線が少ないとか。で、僕が、この夏に作る、豆のスタジオ、YouTube スタジオも、極力角をなくして、美しく曲線を描く、そういった、デザインを取り入れたい、積極的に取り入れたいなと思っております。なのでね、皆さんもこう、何かデザインを作るときとか、うん。それから、まあ、アプリを作るときもそうですけれども、あと、家具を選ぶときもね、うん。角の多いものを選ぶんじゃなくて、なるべく丸いものを選んでみるとか、うん。丸いもの同士だったら、相性もね、喧嘩、あまりしなかったりするんですよね。うん。で、積極的に、意識的に、丸みを帯びたものをチョイスして組み合わせてみるというのを心がけてみると、よりね、普段持ってる iPhone とか、あとアプリアイコンのありがたみとか、秘密、こだわり、感じられるんじゃないかなと思います。はい。 というわけで、今日はなぜスマホの iPhone の角は丸いのかというお話をしてみました。まあ、本能的にね、尖ったもの怖いから、安心させるために丸くしている。Apple 製品はスーパーダイエンというね、もう緻密に計算されたスーパーカー、美しいカーブを使っている。あとはまあ壊れにくいとかね、持った時に安心感があるとかね、そういった機能面も含めて、いろんな理由があって、スマホの角は丸くなってるわけなんですね。とまあこんな風になんとなく、言われてみればなんでなんやろみたいなデジタルの知識だったり暮らしの知識とかを水曜日というね週の真ん中にの夜にゆるーっとお届けできたらいいなと思っております。だからオープニングはどっちかというと僕の最近の出来事とか話すんやけど、まあメインはこういう話をして、最後お便りコーナーでね、皆さんの確かに、あ、そういうことだったのかというただの感想でもいいですし、質問だったりたくさん受け付けられたらなということですね。はい。というわけでそろそろお便りコーナーに行きましょう。限界金欠高校生さん、豆さん、こんぶちや、こんぶちや、新年一発目のお便りも読んでくださりありがとうございます。僕が今年頑張りたいことはたくさんありますね。勉強に、彼女に、X に、インスタにと盛りだくさんですね。やりたいこと、成し遂げたいことがぼんやりだけどあるので、それに向かって努力する一年にしていきたいと思います。あとは来年、一人暮らしをするためにお金を貯めないと、これが一番の難題かもです。あ、それから豆さんのスタジオもぜひ動画などで作る過程を見てみたいです。というわけで限界金欠高校生さん、またまたありがとうございます。いやー、今年もね、新年明けましてやりたいことが盛りだくさんですね。勉強に、彼女に、 X に、インスタにとね。どれもね、ちゃんとこうビシッと具体的に目標を決めてもいいんだけど、たくさんある場合はね、なんとなくぼやっとここに向かっていきたいというのがあると進めやすくておすすめですね。で、一人暮らしをするためにお金を貯めないって書いてますけど、このラジオネームである以上は、ダメじゃないか？お金を貯めたらこの名前は使えなくなっちゃいますよね。はい。そこだけ注意していただけたらと思います。はい。で、豆さんのスタジオもぜひ動画なんで見てみたいですというので、もちろんこれは考えておりますよ。考えておりますが、なんていうかな。僕こういうのするの初めてで、過程を見せていくみたいな、ストーリーを作っていくみたいなね。だから今回こそこんなチャンスはないぞということで、ぜひやりたいなということで、まあ、実はね、もう打ち合わせのシーンは、いくつか撮っておりまして、で、こんな間取りになってて、こうなっていって、撮る予定です。なんですが、完成するのが夏なので、今から投稿してもね、おそらくみんな飽きるんですよね。だから、まあ今は撮りだめておいて、編集もしておいて、そうだな、3ヶ月、2ヶ月前ぐらいから、ポンポンポンと出していく形にするのが、まあ、皆さんもね、流れをつかみやすいし、忘れないと思うし、いいかなと思って、とりあえずそういう計画でいっておりますので、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、限界金欠高校生さんありがとうございました。次、真夜中のマヨネーズさん、豆さんこんばんは、そして明けましておめでとうございます。最近風が強く雪も積もってあまり外にも出られず、家でぬくぬくとして過ごしております。さて、今年の頑張りたいものですが、私は今後のためにも基本情報技術者と IT パスポートという資格を取りたいと思っています。去年から、勉強を続けていて、今年の夏頃に受験予定です。今のところあまり自信がないです。豆さんは何か資格を持っていますか？また、その資格を勉強するときにおすすめの方法があったら教えてください。2026年も応援しています。というわけで、真夜中のマヨネーズさん、いつもいつもありがとうございます。ねえ、今日も寒いですよ、とてもね。資格のお話ですね。僕、実は、基本情報の資格は持っております。まあ、それだけですがね、サラリーマン時代に取りました。で、まあ、基本情報は、なんていうかな。応用情報だったっけ、その次。 応用情報に比べるともう全然取りやすい資格だとは思うんですが、僕あんま記憶力がないのでね、どうやって勉強してたかというと、歩いて勉強してました。歩いて勉強するのすごくおすすめですよ。特に、まあ、暗記物ですね。基本情報とか、暗記物多いと思いますが。歩いて、復習をしながら。これをね、繰り返します。で、ポイントは、歩くと言っても、なんていうかな。道路とかを歩くわけじゃなく、景色の変わらないところをぐるぐる歩きながら学習するのがおすすめ。視覚情報を、とにかく、視覚情報にリソースを取られないようにする。でも、歩くと、血行が良くなりまして、とか、歩きながらすると覚えるっていうの昔から言われてますけれども、その理論で歩きながらかつ、景色は変えないので、脳内のリソースは記憶、学習に集中できます。そうすることでね、非常に効率よく覚えることができました。そうだな。まあ、なので、学習するときは歩くのが鉄板です。僕の場合ね。あとは、音楽聴きながら勉強するというのも、あんまりお勧めしないかな。まあ、人によって好き好みあるんであれですけれども、まあ、単純にというか、シンプルに考えると、脳にはリソースの限界がありまして、音楽を聴くっていうか、まあ、少なからず、ね、音楽を聴くことにリソースを消費しているわけですよね。じゃあその分学習に回せよというふうに思っちゃう派なので、僕は音楽も聴かずただただ歩きながら覚えているというのがおすすめの勉強法であります。というわけで参考になりましたかね。はい、またお便りお待ちしております。それでは最後のお便り、豆さんの声に癒されているアツリンさん。豆さん、こんぶちや、こんぶちや、いつもお便り読んでくださってありがとうございます。まずは昨年の12月10日の夜な夜なラジオのガジェリバさんのお便りにありました。セブンイレブンの焼きたてパンシリーズのクロワッサン、店舗で買って食べてみました。美味しかったです。あと、セブンナウというアプリでも在庫があれば注文して購入、デリバリーしてもらえるようです。次、夜な夜なラジオのリスナーの名称、豆体は私も気に入っています、これから本題のお便りのテーマ、今年頑張りたいものですが、昨年の11月26日の夜な夜なラジオで読んでいただいたお便りにも書きましたが、宅建士の勉強です。昨年は週に1日通学すると言っていましたが、忙しくなったため、ウェブコースに変更することにしました。今年の試験に向けて頑張りたいと思います。たくさんの内容を書いたため長くなってしまいましたが、読んでくださってありがとうございました。今朝は名古屋でも少し雪が降るくらい寒かったです。和歌山はどうでしたか？風邪などひかないよう気をつけてくださいね。引き続き、これからも楽しみに聞かせていただきます。というわけで、アツリンさん、またまたありがとうございます。いいですね。こうやってこう、リスナーさん同士で教え合うというか、教えたものを、実践して、実際に おすすめだよっていうものを食べて。感想を言い合うっていうのはね、非常にいいコミュニティが形成されているなと思いました。ね、僕もね、リスナーさんに教えてもらったものは、買って X で感想を言ったりしておりますが、ね、この間も、あれ、名前が出てきて、食べ物が出てきてね、あれよ、ポテトよ、ハッシュドポテト、そう。ハッシュドポテトもね、おすすめしていただいて、ファミリーマートに勤めましたが、非常に美味しかったですね。美味しくて安くて、確かに近所にあれば買いに行くな、というふうに感じました。はい。で、宅建士の試験ね、今年も引き続きということで、頑張ってください。今年はね、資格取れるといいと思いますね。試験が今年ということで、頑張っていただきたいと思います。まあ、和歌山はね、まあ、かさぶいですよ、こちらも。で、いつやったっけな、3日4日前ぐらい、えらい寒い日ありましたよね。あの日は、まあ、雪降りました、こちらも。と、今週末、気温がぐっと下がるらしいので、皆さんも風邪もひかないようにお気をつけください。というわけで、お便りありがとうございました。こんな感じでね、お便り募集しておりますし、なんか、iPhone のことでもいいし、デジタルのことでもいいですけれども、これって考えてみたらどういうことなんやろみたいなことをね、テーマにしたいので、お便りでご寄せいただいたら嬉しいなと思います。はい。というわけで、次回のお便りのテーマですが、皆さんのスクリーンタイムの 時間、これを教えてください。1月入って、まあ、年明けはダラダラとスマホをずっと見てたっていう方は、これ平均が出るのでね、1日どれぐらい触ったかというのがスクリーンタイムで見れます。うん。それで、まあ、いいタイミングだと思います。あ、自分こんだけ触ってたんやというのをね、振り返る時間にもなりますので、それあえてね、お便りで教えていただけたら、どうかなと思いますね。いつものリスナーさん、初めてお便りくださるリスナーさんも含めてね、とんでもない、時間を更新される方もいるかもしれないので、ね、またそのあたりも聞かせていただきたいなと思います。というわけで、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。